主の年2026年度の年間聖句を片山正蔵兄弟が墨痕鮮やかに書き記してくださいました。本当に力強く書いてくださって、昨年の使徒の働き一章八節もとても感謝でしたが、今回のこの書も本当に素晴らしいなと思いますね。本日は年間聖句より失われたものを探してと題して、共に御胸に預からせていただきましょう。今年の年間聖句はルカの福音書19章10節の、人の子は失われたものを探して救うために来たのですとのルカの福音書19章10節の御言葉です。人の子イエス様が神の御子としての栄光をお捨てになられて、この世においでくださった目的は、まことの神様の懐から迷い出て、神様との関係、そして人との関係から失われたものを探して救うために来てくださったのだと、私たちは聖書の御言葉から教えられます。そしてこのルカの福音書19章10節の御言葉が語られる前に、ルカの福音書は二人の失われた人の救いの出来事を記録しています。その一人はエリコの町の主税人の頭ザーカイであり、もう一人はルカの福音書同じ見開きの同じここのところの右側、ルカの福音書18章35節以降に登場している盲人バルティマイです。ここにはそのこのルカの福音書18章35節を見ていただきますと、ルカの福音書18章35節を見ますと、イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていたと記されています。ここにはその盲人の名前が記されていませんが、マルコの福音書の並行記事のところにはティマイの子のバルティマイとその個人名が記されています。そしてもう一人の失われた者ザーカイのことが、このルカの福音書19章1節において、それからイエスはエリコに入り町の中を通っておられた、するとそこにザーカイという名の人がいた、彼は主税人の頭で金持ちであったと記されています。ですからパルティマイにしてもザーカイにしても、二人がイエス様にお会いできたのは、イエス様がおよそ3年間にわたる交渉外伝道旅行を終えて、まもなく十字架を追うべくエルサレムに向かっておられた、その少し手前の町エリコの町においてでした。イエス様がエルサレムに入場されたら、二人はもうイエス様にお会いすることはできなくなります。つまりザーカにとってバルティマイにとって二人にとって救われるべき機会はこの時以外にはなかったわけですよね。はじめに盲人バルティマイに目を留めてみたいと思いますが、このエリコの町は砂漠の中のオアシス、豊かな水と緑に恵まれた美しい町です。オアシスの町です。イエス様が弟子たちと群衆たちと一緒にエリコの町に近づけられた頃、一人の盲人の物乞いが道端に座っていました。このバルティマイは生まれつきの盲人では なかったようです。なぜならこのルカの福音書18章41節において18章41節においてイエス様への願いが主よ目が見えるようにしてくださいと記されているからです。この目が見えるようにしてください、ブレッポーという言葉が使われていますが、この言葉は再び目が見えるようになることを願っている言葉なのですね。彼はおそらく何らかの原因で目が見えなくなった中途失明者だったのでしょう。彼はある時を境にして全く光を失ってしまいました。その辛さに変わりはありませんが、中途失明の方が余計に辛いようですね。その日もバルティマイはいつものように道端に座り、人々の流れてよこすお金をもらっていると大勢の人々が近づいてくるのを感じたのです。バルティマイは一人の人の服を裾を掴んで、これは一体何事ですかと問いました。するとその人はナザレのイエスが来られたんだと言うのです。そうか、あの噂に聞いていたイエス様、盲人の目を開き、耳の不自由な人を癒し、熱病、重い皮膚病、足の不自由な人々を癒してくださるというイエス様がもうすぐここを通られるのか。そう思い立った時、彼は不自由な体を起こして、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めたのです。先に行く人々が黙らせようとしてたしなめましたが、パルテマイはもうなりふり構わず叫び続けたのです。盲人バルテマイの叫びがそれこそ彼自身の信仰の告白だったのではないでしょうか。するとその時イエス様は立ち止まって彼を連れてくるように命じられたのです。社会の片隅にひっそりと息づき、誰からも顧みられることのなかったバルティマイ、彼はこの時イエス様によって人格を持つ人間として向かい合っていただけたのでした。イエス様はバルティマイを見つめてこう言われました。私に何をしてほしいのですか。バルティマイは一心に答えました。主よ、目が見えるようにしてください。その時バルテマイはお金も名誉も求めませんでした。何の価値もないような自分に対する一方的な憐れみをイエス様に求めたのです。何の価値もないような自分に対する一方的な憐れみを祈り求めたのでした。するとイエス様はこのルカの福音書18章42節でこう言われました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。するとその人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていったとここに記録されています。このようにイエス様は病気を癒して救われる場合、まずその人自身に信仰があるかどうかを確かめられます。イエス様は肉体の目、視力の回復、肉体の目を癒されるとともに、バルティマイの信仰に目を留めて、彼のすべての罪を許して救ってくださったのです。この18章43節中ほどに、神をあがめながらイエスについていったと記されていますから、この時を契機として彼はイエス様に従う弟子の一人とされていったわけですね。イエス様が彼の闇を光に、絶望を希望に、悲しみを喜びに変えてくださったからです。そして人が救われるためにはこのイエス・キリストへの率直な信仰が必要なんですね。 率直な信仰とは、私たちがイエス様にひたすら求め続けるところの信仰です。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいというバルティマイの一声に、バルティマイの一声によってはイエス様は足をお止めくださいませんでした。大勢の人々にたしなめられ、口を封じられそうになってもますます叫び立てた時、イエス様はつと立ち止まられたのです。あたかもバルテマイの信仰をしかと見られるまではそちらの態度を秘め込んでいるような、そのような素振りでした。願いを諦めさせようとする壁がいかに厚かろうとも、私たちがあなたがイエス様にひたすら求め続けるとき、イエス様は立ち止まって慈しみの御目を止めてくださいます。続いてもう一人の救われた人、ザーカイの場合はどうだったでしょうか。ルカの福音書19章1節を見ますと、それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであったと記されています。ザーカイが住んでいたエリコの町は、ヨルダン川の視界に注ぐ河口付近にある町で、パレスチナにあっては大変豊かな重要な町でありました。このエリコの町はヨルダン平原の西の淵にあり、地中海水面よりも252メートルも低いので、亜熱帯性の快適な気候に恵まれている町です。町のそばを流れるヨルダン川の水は濁っていて飲めませんが、エリコにある泉からは毎日1500万リットル以上の水が湧き出ているので、古くから町が築かれ、夏目ヤシやバルサム樹が栽培されていました。その上、エリコの町はユダヤとエジプトに通じる主要道路沿いにあり、またヨルダンとエルサレムを結ぶ道にあり、北から下ってエルサレムに入る入り口にも当たる上、ローマ人はこの町の特産物である夏目ヤシと乳香を世界の市場に送り出していましたから、重要な関税の中心地でありました。そのようなエリコの町にザーカイという人が住んでいたのです。彼は酒税人の頭で金持ちでした。今から2000年ほど前のその当時、このエリコの町やエルサレムを含むパレスチナの地域はローマ政府の支配下に置かれていました。そこで領土内に住む人々は当然ローマ帝国に、ローマ皇帝に税金を納める義務がありましたが、そのような広い地域から税金を徴収するのに、ローマ皇帝はその土地の人間を受け用人として雇うことが多かったのでした。そしてその受け負い人はまた多くの酒税人を雇って実際の税金の取り立てに当たらせていたのですが、ここでザーカイが酒税人の頭と呼ばれているのは、彼が多くの酒税人を雇っている受け負い人であったという意味の言葉ですね。酒税人といえば当時の人々にとっては憎むべき、軽蔑すべき存在の筆頭でした。おそらくザーカイの仕事場や家には万事お金、お金は全て、金こそ我が命になるという、そんな書いた色紙があちらこちらにもベタベタ貼ってあったかもしれませんね。しかしザーカイが部下たちを上手に使い、エリコの町の人々からビシビシと税金を取り立てれば取り立てるほど、財産がたまればたまるほど、彼の心の中には何とも言えない、やりきれないさが増し加わっていたのではないでしょうか。その日もザーカイは苦虫を噛みつぶすような顔をして、修税所の固い椅子に腰を落としていました。ふと何気なく前方を見ると、町の人々が何やら口々に叫びながら走っていくではありませんか。その時、ナザレのイエス様だ という人々の声がザラカイの耳に入りました。そうか、ナザレのイエスだったのか。あのカペナウムの町の主税人マタイに親しく声をかけられてご自分の弟子にされたというイエスがここに来られたのか。そう思うやいないや彼はそそくさと走り出て人を押しのけかき分けながら何としてでもイエス様を一目見たいと願ったのです。ザーカイはなぜこんなに懸命にイエス様を見ようとしたのですか、したのでしょうか。それはやはりイエス様が他の宗教家たちは寄せつけない主税人と一緒にイエス様は食事をして主税人の友とまで呼ばれていたことをザーカイ自ら知っていたからでありましょう。イエス様の弟子の一人マタイはカペナウムの町の元主税人です。とにかく人々から忌み嫌われ、パリサイ人律法学者たちからは汚れた人間と見なされて遠ざけられていた主税人たちに対してさえ近づいて語りかけるイエス・キリストは一体どのようなお方なのか、ザーカイはぜひ一度見てみたいと願ったわけですね。19章3節を見ますと、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったとあります。彼がいかに努力しようとも、人のまがきは容易に崩れませんでした。彼が高徒であったことと、人々の主税人の頭に対する嫌がらせから、イエス様を一目見ることもかなわなかったのでありましょう。もし彼がここでがっかりして諦めていたとしたら、イエス様はザーカイに対して何もしてくれなかったでありましょう。その時ザーカイはとっさの機転を働かせて、イエス様のお通りになる道筋にあるイチジク側の木によじ登ったのです。彼は自らの年齢年などを忘れたかのように、イチジク側の木の大枝に手をかけて一瞬の思いでよじ登ったのです。ザーカイにとってはイエス様を一目見ればいいので、自分の人生が全く変わってしまうとは夢にも思わなかったでありましょう。ところが彼が思いもしなかったことが起こったのです。その時群衆に囲まれて歩いてこられるイエス様がザーカイのいた木の下に来ると、突然足を止められ、上を見上げてザーカイに語りかけられたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日私はあなたの家に泊まることにしてあるからと仰せられました。イエス様はそれまで会ったこともないザーカイの名前を知っておられました。おそらくザーカイのことは何もかも見通しておられたのでありましょう。何もかもご存知の上でイエス様は、ザーカイ、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからと仰せられたのです。それはザーカイにしてみれば不意打ちにも似た言葉です。誰も親しく語りかけてくれなかった自分にイエス様が語りかけてくださった。しかもそれだけでもなく、仕事と金目当ての人以外には訪れる友とていない家にイエス様が泊まると仰せられたのです。そのイエス様の呼びかけにザーカイはもういても立ってもおられず、スルスルっと急いで降りてきたのです。その様子を聖書は、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと6節において記録しています。ザーカイは握りしめていたイチジク輪の木から手を離して主イエス様の御言葉に聞き、主イエス様を大喜びでお迎え申し上げ、主イエス様によって握られる人とされたのでした。これは自分で自分を救えるという傲慢やプライドを捨ててイエス様により頼む姿勢ですね。また大喜びでイエスを迎えたということは、彼が 心からの喜びのうちにイエス様を救い主と信じ受け入れたことを意味しておりましょう。それまでのザーカイは人々に対する憎しみとコンプレックスの塊のような人であり、また胸に一物ある人でした。めったやたらに人の言葉を素直に聞き入れるような人ではありませんでした。しかし彼はその日イエス様と語り、イエス様を知り、この時以来全く変えられた。ザーカイの人生に大きな革命が起こったのです。この19章8節においてザーカイは立ち上がってイエス様に申し上げました。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと、ザーカイはイエス様の御前に誓いました。今イエス様に出会ってザーカイの人生は変えられたのです。それは一言で言えば、愛のない人生から愛ある人生になったということ、感謝のない人生から感謝する人生へ、喜びのない人生から喜びのある人生へ、命のない人生から命ある人生へとザーカイは移されたのでした。それまでの金まみれの金銭にとらわれ、金銭にとらわれた状態から魂が金銭の執着から解放され、自由な身とされたのでした。この19章8節に記されている19章8節の立ち上がって言うとは、主イエス様の御前にその約束を固く誓うところの厳粛な告白を意味するものです。その時ザーカイは命じられてもいないのに、主イエス様によって受け入れられ、救われたことの感謝から喜んで施しをし弁償しようとしているのですね。そういうことはこれまでのザーカイの生き様からはとても考えられないことでありました。主イエス様は続いて19章9節において言われます。今日救いがこの家に来ました。ここでイエス様が言っておられる救いとは、主イエス様ご自身のことですね。主イエス様は失われた人を探して救うために来られました。道端にうずくまり、光の沿わされた盲人バルティマイに誠の光を与え、社会的にも宗教的にも人々から阻害され失われた人ザーカイを探して救うためにイエス様はエリコの町を通られたのです。ザーカイは救われるために年も倍分も忘れて一軸もあの木によじ登るほどの好奇心というか熱心さがありました。しかし実際に彼に救いの恵み、救いの喜びをもたらしたのはイエス様ご自身でありました。所詮誰も人間的な力や熱心さだけで救われることはできませんね。ただ主なる神イエス様の御心が失われた人を救うのであり、主イエス様が探して救ってくださるのですね。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのですとイエス様は言われます。ここで大切なのは、イエス様は私たちのうちに失われたものをご覧になられるということです。イエス様はザーカイに、そして私たちに失われた人を見られるのです。それでは失われたというのは一体どこから失われたのでしょうか。それは私たちの所有のしてあられる神様の身元から失われていることだと聖書を通して神様は仰せくださいます。多くの人は神様が私たちの所有主だなと思っていないでしょう。みな自分の主人は自分以外にはないと考えています。しかしそのように言う人自身失われた人だと聖書は言っています。この聖書によれば、人間は本来神様と共に 幸福に生きるように神様によって作られたものなのです。しかし神様から離れても一人で生きていけるかのように神様に背き罪に陥ってしまいました。ここに人間の悲惨の現実があります。とりわけ今日ロストジェネレーション、失われた世代と呼ばれ、生きる意欲を失い、生きる足場を失って寝なし草のようにさまよる若者たちが増えていると言われます。よりどころとなる良心を知らず、愛されることを知らず、生きるための絶対的なルールを持たない人にも主イエス様は探し求めて近づき、今日はあなたの家に泊まることにしているからと呼びかけてくださるのです。そして今日救いがこの家に来ましたと仰せくださるのです。なぜ人間から苦悩が絶えないのでしょうか。それは私たちが本当の所有主であられる神様の身元から失われているからです。人間の心にはどんなものも埋めることのできない大きな空洞がある。それを埋めることのできるのは神だけだとパスカルという哲学者は申しました。ある人は精力的に人生を生きて今のところはそれで満足しておられるかもしれません。しかしその人も失われている人に他なりません。ザーカイがそうでした。彼には地位もお金もありました。しかし思いがけなくイエス様に語りかけられて自分が失われていた、そのことに気づかせられたのです。私たちはいかがでしょうか。あなたはいかがでしょうか。主イエスキリストはあなたの人生に訪れてはおられないでしょうか。あなたを見上げて語りかけてはおられないでしょうか。その語りかけにあなたは木の葉に身を隠してしまうでしょうか。それともザーカイさんのように喜んでイエス様をお迎えするでしょうか。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日、私は今日あなたの家に泊まることにしているからと主イエス様は私にあなたに仰せくださいます。エリコの町の修繕人の頭はザーカイをお救いくださり、ザーカイに生きる希望と目的を与えてくださったイエス様は私に、そしてあなたにも喜びと恵みをもたらしてくださるお方です。こよあなたはどこにいるのか、私に帰れと主なる神イエス様はあなたの名を呼んでおられます。私たちの所有者であられ誠の主なる神であられるお方のもとに安心して共に帰ってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、御言葉を心に留めつつ続いて聖餐の恵みに共に預がらせていただけますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは換気ですね。それでは、お手元の、 新聖歌49番の一節を賛美いたしましょう。その間に拝参者としての藤島隆一郎兄弟と阿部孝子姉妹は前の方にお進みいただきたいと思います。今から主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また御体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に至りました。